Aloha everyone. ハワイ島在住、好きなトムコです。自分を生きている人々をインタビューするポッドキャスト番組、ハッピータンボーマヤガジャ。あなたの中の何かが目覚めますように。You are listening to The Pursuit of Happiness, the podcast.ハッピータンボーマヤガジャエピソード70。今回のゲストはシンガポール在住のバイリンガルナレーターのボレンツ真由美さん。真由美さんは10代にカナダ生活、20代の中国生活を経て30代でシンガポールに移住。シンガポールではイベント会社アスペクトイベンツをスタートし、アジアを拠点にバイリンガル MC、ナレーター、通訳、ファシリテーターとして活躍中。40歳を迎える年に8年間費やした自身の不妊治療体験を公開し、女性のさまざまな生き方について一緒に探求するポッドキャスト番組フロー、産まない産めない女性の幸せな人生計画をスタート。またシンガポールに住むすべての日本人女性のための情報サイト椿オンラインも運営されています。それではインタビューをお楽しみください。シンガポールと今ハワイ島でつながってますけれども、うん、いや、ポッドキャストの番組スタートおめでとうございます。
ありがとうございます。トモコさんのおかげですよ。もうい
やいやいやいやね、真由美さんはプロのナレーターさんでもあるということなんですけれども、
はい、
ナレーションをスタート、ナレーションというか声の仕事 MC とかスタートしたのっていつですか？
MC の前にナレーションをしてたんですけれども、私が中国大陸の深圳市っていう広東省にある中国に住んでたんですね。で7年ぐらいシンガポール来る前に住んでまして、でそこから始めたのがナレーション。まあそれもはい、フルタイムで仕事はしてたんですけれども、サイドでまあそういうアルバイト的なものを受け負ってスタジオに行ってやってたのが始まりです。
はあ、今ね、こう、なんでしょう、オンラインっていうかインターネット上でフリーランス在宅でね、こうやって私たちも海外から日本語の、こう、なんでしょう、ナレーションを読んだりとか、こう、うん、在宅でできるんですけど、これってじゃあ訓練っていうのはどこかで何かこう。
訓練はないですね。なのでそのね、アナウンス学校とか行かれる方も多いですし、海外だとそういうね、ボケーショナルコースとかがあって、そこでこうトレーニング受けられる方がいらっしゃるとは言うんですけれども、私はもう1日講座とか1週間講座とかを受けたぐらいなので、スクールには行ってないですね。
やっぱりこう、真由美さんは才能っていうか、もうね、英語で You're a natural って言うけれども、もう自然と、こう、やっぱり私、若い頃、20代ぐらいの頃、TBS のこうアナウンサーの方に、はい、とか演劇をやってたから声の仕事に行ったんですけど、こう、やっぱり、はい、こう、真由美さんの聞いてると、本当に素晴らしい。本当に、ね。
いや、そうですか。
でね、ポッドキャストのイントロとかもね、真由美さん、本当に心地よい、もう癒される声で、やっぱりこう、もともとの、なんでしょう、そういう生まれつきの才能？
いやいや、それはないと思いますけど、歌とかね、声を出すっていうのは、まあ、英語っていう発声もそうだと思うんですけど、うん、多分どこかで共通するところがあるんだと思うんですね。うん、で、まあ、私は、まあ、英語以外に、こう、中国語とか、今はスペイン語を習ってますけど、なんか、こう、やっぱり発音とかも、耳で入って、声に出してっていうところで、多分、まあ、私もラジオ世代で、ラジオで育ってるので、まあ、真似して、なんかできたものなのかなっていうのもあります。その自然に真似して。
うん。こう、Facebook で拝見したんですけど、こう、イベントの、こう、会社も立ち上げてらして、そして、こう、はい、
MC バイリンガル司会とかも本当に素敵なドレスを着てね。本当に、やっぱりこう、ね、私は結構MC やってたんですけど、すごい苦手で、
全然。あ、そうですか？
脳がね、そこまで、こう、働かないっていうか、こう、司会進行って大変じゃないですか。喋るだけじゃなくて。
そうですね。
全部を見て。そんな中、こう、ね、こう、まゆみさんのような、こう、美しい、もう、日本人女性が、こう、かっこよい、立ち姿勢で、イベントをね、こう、司会されてる姿とかね、写真とかも拝見して、わ、すごいかっこいいって思ってしまった。
いやいやいや、私は、まあね、日本の司会者とはまたちょっと違うのかなと思うんですけど、うん、なんかちょっと微妙なエンターテイナーと、やっぱりね、海外ってそうじゃないですか。うん、こう、まあね、日本だと自分が目立つと良くないっていうことで、ね、ステージの袖で、こうアナウンスするっていう形なんですけど、こちらはやっぱりクライアントによってはもう目立ってくださいっていうクライアント。で、もし、着飾って、綺麗に着飾って、堂々と出てくださいっていうところと、まあ、あなたは、黒子というか、影穴だけしてくれたらいいよっていうのと、まあ、いろいろなので、そこはカメレオンのように使い分けたりっていうのはしてますね。
で、こう、まゆみさんは海外生活がね、とても長いですよね。15年ぐらい。
そうですね。シンガポールと中国を合わせると15年になってますね。その前にカナダに、留学をしたりはしてましたけど。はい。
それはこう、いくつの時にカナダ？
高校卒業してから、カナダのバンクーバーとビクトリアっていうところに行ってました。
これは留学、語学留学っていうことですか？
カレッジなので、留学、まあ、語学を、ESL スクールみたいなのを終えて、その後すぐカレッジのビジネススクールに入ったんですけど。
これはカナダを選ぶってなかなかこう、ね、こう、アメリカってね、こう、こう結構、まあ、ありきたりっていう感じじゃないですけど、こう、アメリカが結構普通にね、皆さんこうすぐ最初に思い浮かべると思うんですが、カナダに行こうと思った理由は何ですか？
まず、まあ、面白いことなんですけど、親戚がアメリカに、ロサンゼルスに住んでたんですね。で、まあ、90年代、からですかね。まあ、暴動があったりとか、多分ロサンゼルスってそういう歴史がありますよね。で、多分もう本当危険な目もあったり、してたと思うんですけど、私もアメリカに行きたいって言うと結構、そんな、危ないところダメみたいな。でも住んでるじゃないみたいな。そういう話の中で、やっぱりカナダだったら、安心して、親も安心するし、私も、なんかそういうところをこう考えながら生活するよりは、もう大自然の中で治安のいいところで、なんか勉強すればいいのかなっていう感覚で、まあ同じ北米の、中で、まあカナダを選んだっていう形なんですけど、はい。
留学をされたっていうことは、やっぱりこう、小さい時からその英語に関してその興味があったんですか？
そうですね。まあ、まず、おそらくその歌とか、セサミストリートの時代だったので、NHK でセサミストリート聞いたりとか、そうですね、洋楽をずっと聞いたり、で、うちの父親はビートルズとかカーペンターズが好きだったので、それをずっと聞かされてるような状態と、はい、あと周りに帰国子女の、まあ、ニューヨークから多分帰ってきた女の子といつも遊んでいて、で、そういうつながりで多分その英語に触れるっていうのは早かったと思います。
まゆみさんは日本は兵庫出身、ご出身ですね。
はい。はい。
じゃあ兵庫ってやっぱりその、こうイメージ的になんかこう、神戸と並んですごくなんでしょうか。あれ、兵庫県？
神戸市です。神戸市です。はい。
ごめんなさい。ちょっとね、すいません。日本の地図がよくわかんない。
私もそうです。
兵庫県神戸市。うちの、父親も神戸住んでたのでちょっと恥ずかしいんですけど。
まあ、そうなんですね。
やっぱり、こう、都市的に、その、なんでしょうね、こう、開けてるというか、こう、外国の方も多くって、ね、っていうイメージなんですけど、もう、やっぱりそういったことで、こう、周りにそういう帰国子女の人が多かったりとか、あったんですね。
そうですね。まあ、港の都市なので、やっぱりイギリス人が入ってきたりとか、インド系の方も多いですし、あとチャイナタウンもあるので、そうですね、広東省からこう流れてきた移民の方とか、もう本当にこう商人の街というか、 そういう感じなので、なんかラジオでも普通に英語の時間があったり、KISS FM 神戸って言うんですけど、もうそこではこうニュースがこう英語で流れてるっていうのをずっと聞いてましたね。
はあ、じゃあやっぱり小さい頃から英語にこう慣れていたから、そのやっぱりこう留学にこう自然とこう行ったっていう感じ。
そうですね。もう行くとは決めてましたね。まあ、それこそ私14歳の時に、まあ、カナダのトロントに初めて、うちの姉が留学するということで、まあ、4つ上なので、まあ、18の姉について、行ったのが、まあ、きっかけなんですけれども、その時には会話は、ちょっとはできてたと思うんですよね。で、会話とか単語よりも発音が良かったんですよ。で、なので、だから、こう、わわわって話しかけられるというか、姉じゃなくて私に、こう、質問が来るみたいな、お店でもそうなんですけど、発音だけが良かったんだと思います。で、そこから、こう、単語をビルドアップしていったような感じだと思うんですけど。
やっぱりこう、14歳でね、そうやってこう、もう普通に会話ができるっていうことだと、もう海外に移住するとか、海外で仕事っていうのはもう本当に、こう、何かこう、ハードルじゃないけれども、壁っていうものは、ブロックっていうのも、あんまりない、なかったですか？
なんかもう考える前にはもう決めてたような気がします。もうなんか、アメリカに行くかとかカナダに行くかとかじゃなくて、もう多分海外で何をするかみたいな、いつ行くかみたいなところで、そうですね、まあ学校だったらどの学校行くかっていうところを多分16歳ぐらいからもう考えてたと思います。
じゃあそうやって、で、そして、ポッドキャスト番組をスタートされたということで、こうね、こう、声もね、こう、の仕事もされていて、そして海外生活も長くて、いろんなね、経験が豊富で、こう、本当にすごく面白そうだなと思うんですけど、このテーマがまた、ね、ちょっとその、新しくスタートした、こう、まゆみさんのポッドキャスト番組、フローについてお話しいただけますか？
はい、そうですね、ともこさんに、こう、解説の時に、ちょっと始めたいので、っていうことでね、講座を受けさせていただいたんですけど、多分その時にタイトルを聞いて驚かれたのかなと思ったんですけど、はい、産まない、産めない女性の幸せな人生計画っていう、ちょっと前向きで、で、まあ、産めない人もいれば、産まないという選択もしている人がいて、まあ、そもそもその、産む産まないの選択の前に結婚されてない独身の方もいて、で、もうそういうのも全くなく今人生を謳歌されている方もいて、いろんな人のこの女性の多様性を応援したいなと思っていまして、でそれでまあプラットフォームをまあ作って、まあそこでこう皆さんがオープンに話せる環境を作りたいな。で、それは私も含め、で、私は8年間不妊治療をずっとしてたので、で、まあ成功事例はないんですけど、経験は豊富なので、はい、その不妊治療に関してのまあ経験とか、まあ体験であったり、で、その時の心情っていうのをこうシェアできるプラットフォームを作りたいなと思ったのがきっかけで、はい、やっとローンチしました。
本当にね、こう、皆さんね、ぜひ聞いてほしいんですけど、イントロでね、この、こう、まゆみさんのこのイントロで、こう、産まない、ね、産めない、産まない女性のっていう、そこでもう最初からもう心をさって入ってきて、なんかね、こう、はっとしたんですよね、これがね。こう、女性の幸せっていろんなこう、なんでしょう、社会だったり、こう、親だったり、周りのいろんなこう、プラスアルファでくっついた、こう、真の、もう本質の自分じゃなくて、その周りの自分で、こう、見られているとか、こう、そういった中で自分の位置を、立ち位置を決めてしまったりって、いろんなものがあるんですけど、そこを、こう、取っ払った時に、こう、ね、こう、女性として、やっぱりその、どう生きるかっていう、そこがね、こう、すごく浮き立つっていうか、こう、なんていうか、こう現れてくるなっていう、そういうテーマだなってとっても衝撃的でした。
そうですね、まあ、ともこさんもね、お子さんいらっしゃるので、やっぱりそういう方にもやっぱり聞いてほしかったんですよね。 まあ、このトピックなので、私たち VS あなたたちとか、ね、こう子供がいる女性といない女性っていう、その分け隔てをまず取っ払いたかったっていう。で、お互いに分かり合うことで、やっぱり協力し合えること、まあ女性として協力し合えることとかあると思うので、共存するという意味で、やっぱりお互いにお互いの人生を嫉妬するっていうのもすごく、意味のないことだと思うので、お互いに比べない。そして、女性にはいろいろと、いろんな生き方があるっていうのを、こう、届けられればなと思ってます。
この8年間、その、不妊の治療をしてきて、で、やっぱりこれって、こう、ね、私の周りにも、やっぱりこちら、ハワイやアメリカでも、こう、たくさんそういう友人や知人がいるんですけども、それって、こう、本当に、こう、長くて、そして、その、なんでしょう、こう、夫婦としてね、こう、夫婦で二人三脚で頑張っていくものだけれども、やっぱりその周りの、こう、なんでしょうね、こう、感覚だったり、こう、こう、自分から見える周りだったり、周りが見る自分だったり、両方の中でこう存在するっていう、その8年間ってこう、まゆみさんにとってどんな8年間でしたか？
なんか本当にこう、ずっとこう不幸ではないんですよ。不幸って、まあ、まず不幸だとは思ってなかったんですけど、やっぱりメンタル的には沈む時もあれば、もう、ああ、thank God that I don't have kids みたいな、なんかこう、なんかこう、それでね、よかったっていう時とか、まあね、今のコロナのこの在宅ワークとかも多分そうだと思うんですけど、誰にも邪魔されないよかったみたいな感じのもあるし、でもやっぱりこう、食卓に二人分しか並ばないテーブルを見て、ああ、って思ったりっていう、本当にメンタル的なローラーコースターですね。もう、いい時もあれば悪い時もある。だから、やっぱり不妊治療をしている時って、悲しいというよりももう希望の方が大きいと思うんですよね。もうこれでもしかしたら、もう来月には妊娠してるかもとか、なんか、そういうのをもう希望を持ちながら多分挑まれると思うんですけど、うん、だからこそやり続けちゃうと思うんですね。で、それが多分もうこれで終わりってなると、やっぱりこうプレッシャーもどんどん高くなるし、で、実際結果が出なかった時に、やっぱりもう頭真っ白になると思うんですけど、そしたら次諦めるのかなと思ったら、じゃあ次の国でやろうとか、もう終わりがないという意味では、8年間が本当にダラダラ続いちゃったっていう感じですね。
8年間の中で、じゃあ最初にスタートし、治療をスタートしたのはどの国でスタートしたんですか？
香港で、私深セン市というところに住んでたんですけど、電車で40分ぐらいで国境を越えて香港に行けるんですね。なので、まあ、病院とか習い事とか、夜の、ね、夜遊びとかは全部香港でやってたんですけど、はい。なので、その中で初めて、不妊クリニックに行ったのは香港です。
じゃあ、香港でトライをして、そして、その後も、こう、どのぐらいそれを続けたんですか？
香港では結局、まあ、いろんな不妊治療の段階があるんですね。で、まあ、IUI っていうところが、まあ、人工授精っていうところなんですけど、そこを何回か、2回ぐらいかな、やって、で、まあ、その前にはタイミング法っていうのがあって、こう薬を飲んでね、こう、子宮の状態を整えてっていうところがあったり、でも、金額的にもそれがどんどん上がっていくような状態なんですけど、はい。で、香港では人工授精で止まって、で、シンガポールに今移った際に本格的に、IBF という体外受精を、経験しましたね。
やっぱりじゃあそのやっぱりこう治療の中でご主人はどんな感じ、どんなスタンスというか、そのやっぱりそのアップアンドダウンがある中でご主人はどんな感じの、メンタルだったんですか？
主人は結構ボーカルなので、そのやっぱり自分の気持ちもちゃんと伝えてくれる人なので、まあモチベーションはもう、その子供が できることだけじゃないと、人生は。だから、その自分、その悲しみを自分の成功のモチベーションに変えていくような人だったので、だからもう仕事に没頭するっていうふうにはしてましたし、で、そうですね。だから、なんていうかな、なんか大丈夫な感じはありました。大丈夫な感じっておかしいな。そうですね。悲しいとは思ってたと思いますけど、彼の方がやっぱりそれだけじゃないと。結婚のその、関係としては、子供ができなくても、二人を選んだから、それが終わりじゃないとは言ってくれてましたね。
こう、やっぱりこういうふうに、こう、なんでしょう、こう、女性の場合は、こう、女性自身が自分でこう、産むことだったり、こう、産めない選択だったり、こう、で、男性の方がね、結構その、あまりこう、表に、こう、どう思っているんだろうっていうふうな、どういうふうに感じているんだろう、どんなふうな、こう、波をこう、アップダウンしてるんだろうって、ちょっとね、こう、男性の方ってなかなか、こう、想像ができない。
そうですね。なんかやっぱり夫婦間でもその温度差っていうのがあって、ね、なんかこう女性だけが体力的にも、そのフィジカルにもメンタル的にも負担が大きいっていう風に女性もね、言うと思うんですけど、男性は、まあ男性って全体ではないと思うんですけど、やっぱりプロセスの違いだと思うんですよね。はい。その状況は同じだし、置かれている状況っていうのは同じで、でも、こう、まあ、先ほど言ったように、うちの夫は、その悲しみを仕事に没頭するっていうモチベーションに変えるっていう。で、今やらなきゃいけないのは何かっていうと、やっぱり仕事なので、大金をね、投資した、不妊治療のお金を稼がないといけないとか、そういうことになると思うんですけど、ね、車買えちゃうぐらいのとか、治療費とかあるので、だからもうやっぱ今、目の前のやらないといけないことはっていうと、やっぱ仕事っていう意味では、なんかこう、一緒にこう、悲しいねっていう、寄り添ってあげれるっていうのは、男性は少ないのかなと。うん。で、それはすごく私は、その、体験してきて、分かりましたね。その自分と夫のプロセスの違い、その、それを、その事実を処理するっていうやり方が違うだけで、お互いに悲しい、まあ、結果だと、いうふうに思いますね。
こう、よくね、こう、男性と女性の、こう、思考の違いで、男性は、こう、コンパートメントするっていうか、こう、一つ一つを、こう、分けられる。だけど、女性の場合は、パスタみたいに全部が混じり合ってるって、よく言われ、なんか本でありましたよね。なんかこう。
うん、
なんか、それと一緒で、よく私も夫と話してて思うのが、男性の方がサクッとこう切り離せることができる、うんうん。
ロジカルですよね。
ロジカルだな。こう女性の場合は、すべてが微妙にこう、つながっていて、重なっているから。
わかります。
うん、ね、こう、例えばちょっとした、こう、周りがこう、ね、こう、子供がこう、たくさんこう、普通にこう接して、なんでしょう、普通にこうやっている中で、その中でこう、まゆみさんもその、お友達とかでお子さんがこう、たくさんこう、わーって、こう、騒いでるって言ったらあれですけど、お子さんがいる中で、そういう時に治療中にやっぱりその、一緒にいて、やっぱり辛くて、そういうふうに、こう、なんでって思ったこともありますか？
あんまりこう、人と比べないっていう性格はもうずっと持ってるものだったので、そこはちょっと救われたかなと思うんですけれども、出産の具体的な話を目の前でされると会話には入れないので、そういう意味では何も話せないから黙ってるっていうシーンはありますね。ただ、うん、友達の子供は可愛いですし、私も姪が二人いるんですね。で、18歳で私、おばさんになったんですけど、そうなんですよ。だから、うんうん、姉もね、結婚と出産が早かったので、二人いてもう21歳の、長女がいるんですけど、うん、だからそれぐらい子供に、こう、触れる その期間っていうのは長いんですよね、うん、で扱いも分かってますし会話も普通にできるというか、はい、慣れてはいるんですけど、だから、なんだろう、悲しいと思ったことはあんまりないですね、うん、私の場合は。で、だから一番、まあちょっとその会話に入れないっていうのはやっぱ出産の、出産シーンとか、授乳のどうのこうのとか、はい、育児のね、大変さとかは、まあ聞いてますけど、やっぱり私の中ではリアリスティックじゃないので、何もコメントができなくなっちゃいますよね。
うん、そうですよね。
うん、
この、じゃ、この、やめよう、その、幕を閉じる、その、不妊、8年間の不妊治療に、幕を閉じようと思ったきっかけというか、タイミングは何ですか？
タイミングは、まあ、ごめんなさい、香港で人工授精、シンガポールで体外受精をして、で、ダメだったので日本に体外受精もう一回日本でやろうと思って一時帰国ベースなんですけどそれでまあ体外受精をした時にもうまあ年齢的には37とかからもうそのなんていうんですか卵子をまた凍結してっていうところでまあ健康であったし年齢も若いしなので、もう先生も結構自信満々で、もうこれでいけるでしょみたいな感じで、それが、まあ、1回目無理だったんですよね。で、2回目の時に、まあ、その、もう出来上がってる胚盤法っていうエンブリオなんですけど、うん、そのエンブリオのいいグレードのものを使ってしまったんですよね。
うん、
で、使うっていうのは、まあ、その移植を2つして、うんで、その後に、まあ、それもダメだったので、で、その後に残ったのが、グレードの低いエンブリオ。低いっていうのはもう、その、着床とか、まあ、妊娠をするっていう可能性は少ないであろう。っていうエンブリオを、一つか二つ残ってたんですけど、もう可能性低いって思ってるところで、で、しかもね、結果を聞かされて、今回はダメでした。で、その時に先生が、次いつしますっていうふうに言った、その瞬間に、はっとなんかこう目が覚めて、次って何みたいな。まだやらなきゃいけないの。なんか、その、ね、やっぱり履歴を見ると、8年間やってるっていうのは、まあデータとして見えてるわけで、うんうん、どこでやったかとか、あった中で、まだやるんだ。でもそれ、まあね、エンブリオを残していて、ね、処分するっていうのも、まあ、ね、先生からするとそれはおかしな話だと思うんですけど、このちっちゃな可能性に私はかけるつもりはないと思ったんですね。で、そのエンブリオってすごく女性のその、不妊治療してる人だとわかると思うんですけど、これを命と取るか、もうだから、二人のね、もう出来上がった子、もう要はエンブリオなわけですよ。それを命と取るか、もうただの本当の最初の、なんていうんですか、まあ、受精卵というか、それで、もう気持ちを切り替えるかっていうのが本当に皆さんいろいろだと思うんですけど、なんか私はこれを持っていてもなかなかやめられない。しかも、なんか、もうちょっとこう、じゃあ次は、なんかもう、不妊治療じゃなくて、いっぱいに養子縁組とかあるから、とか言ってくれたら、そうですよね、で終わったんですけど、決断を私に委ねられた時に、じゃあいいです、と。処分してください、って言ったんですよね。そのエンブリオを持ってても、絶対にもう、そう、クロージャーがないので、言ったら先生びっくりしてて、はい、でまあこんなね海外から一時帰国で帰ってきてでもうスパッと切る人なんか多分ね神戸の病院だったんですけどあんまりいないんだろうなと思いながらもう向こうもびっくりしてましたし本当にいいんですかっていう、まあ、そこですねきっかけはでその時に、なんかこう 選択肢を、ね、もうちょっとこうポロッと言ってくれたりとか、その一言でもしかしたら人って変わるはずなのになっていうのはあったんですよね。
うん、それちょっとこう後悔というか、あの選択肢がもし別のオプションがあればそっちを選んでたかもしれないっていう思いはありますか？
そうですね、まあ、選択肢というか子供がいない以外の選択肢、妊娠をするっていうその女性の選択肢以外に他になんかこうあればなっていう、多分それがその養子縁組であったり、で、まあ日本ではまだね、無理だと思うんですけども、代理出産であったりとか、あとはそうですね、もう本当に子供のいない人生をこう夫婦で楽しむ。でそういう、こう、モデル的なものを見てなかったので、周りにいなかった。たのもありますよね。で日本でそれをこう絶賛っていうなんかね、こなし夫婦って言われてる人もやっぱりいないし、海外でもそこまで、まあ特に私はアジアに住んでるので、うん、アジアって日本とちょっと似てるところがあって、やっぱり女性はあの家庭に入って結婚してその子供を産むっていうことが幸せっていう風に言われてる中なので、本当に周りにそういう人がいなかったのが、残念だったなって。まあでもそれが結局こういうふうに、ポッドキャストにつながったんですけど。
はあ、うん。じゃあ、こう決断をした時にはご主人とは、こう、お話しする時間はあったんですか？こう、先生に、あの、もう大丈夫ですっていう話した時に。
は、そうですね。あの、夫はシンガポールにいたので、私は日本に一時帰国して、移植だけして帰るっていうような状態だったので、まあ電話でそうですね、あの、もう処分したからっていう。で、結構夫はそこの決断をもう委ねてたというか、やっぱり私がこうね、ホルモン注射とかを家でしてるのとかも見てるので、でその辺でね、あの、心のメンタル的なところとか体重がね、なんかもう上がったり下がったりホルモンでするので、それも見てるので、やっぱり本人はもう私に 100% 決定権を委ねますみたいな、そういうのがありましたね。
はあ、じゃあ本当にその、この8年というジャーニーの中で、やっぱりその、こう、ずっとそれを見てきたから、こう、やっぱりこう、なんでしょう、真由美さんの中でその決断した時に、こう、肩の荷が降りたっていう、何かすっきりしたのありました？
すごい降りましたね。そのエンブリオを凍結って、その、お金かかるんですよ。要は冷凍庫のスペースをお借りしてるような状態なので、1年に1回更新したり、でその更新も E メールとかではできないので、私一時帰国してサインしないといけないってことになるんですよね。で、お金も払ってっていう、もうレンタル料が、っていう維持費もかかるんですけど、それをサインオフした時に、ああ、私の治療は終わったと思いましたね。私のジャーニーは終わった。うん。お酒も飲めるし、とか。
そうですよね、
好きなこともできるし、とかっていう。
あのね、こう、ハワイとかアメリカ、こう、ゲイマリッジが、多いので、その、あの、こう、レズビアンのカップルとか、あの、ゲイのカップルが、こう、何でしょう、こう、まあ、別の、こう、女性に頼んで出産してもらったりとか、あと、アダプトがすごい多いんですけども、こう、やっぱりシンガポールとかだと、その、こう、まゆみさんもご主人もカナダの方。
うん、はい。はい。
だから、こう、外国の方がそういうふうに、シンガポールで、その、こう、養子縁組とかっていうのは、やっぱり難しいものがあるんですか？
そうですね。まあ、私たちは永住権を得てない外国人なので、まあ、そこが大きな、まあ、違いにはなってくると思うんですけれども、お互いが外国人なので、まあ、外国から来た、子供に、要は、ディペンデントパスを渡す。あげないといけないんですよね。で、そうなると、まあ、どちらかの国籍が、あ、じゃあ、その子供には、あの、私たちの国が面倒を見ますっていう、その、はい、OK サインをもらわないといけないんですね。で、 なぜかカナダは、こう、まあ、プロヴィンスごとにこう分かれているので、外国にいるカナダ人の、国籍保証とかってやっぱできないみたいで、で、カナダの、中ではできるんですけど、そこがちょっと難しいと。で、日本の大使館は、それが OK だったんですよ。私、その逆だと思ってたんですけど、
うん、
まあ、もちろんね、経験もあまりない中だったので、私がもうレターを作って、こんな感じなんですけど、みたいな、説明もして、で、大使館に持って行って、でそしたら、まあ、国籍を渡すっていうことはまた別の問題なので、ですけれども、まあ、その国に、シンガポールという国に、日本の、母親から、まあ、母親っていうか、まあ、養子、里親みたいな形で、連れてくることを、まあ、OK としますっていうようなレターを書いていただいたにもかかわらず、結局はその、家庭、なんていうんですかね、そういう、家庭省っていうんですかね、うん、そういうに、シンガポールの政府があるんですけども、やはり、まあ、外国人であるっていうところで、外国から、子供を連れてくるっていうことはできませんと。うん。で、ただ、シンガポール内での、アダプションは成立できるのでっていうことなんですけれども、
うん、
まあ、まず孤児がね、そんなにいる国ではなくて、
うんうん、
で、まあもちろんその家庭の状況で、育てられないっていう、親もいると思うんですけど、その場合は家族が、他ね、親戚や、その祖父母がケアするっていう形があったり、フォスターケアがあったりってすごくいい国ではあるんですよね。
うん、
うん
うん
うん、まあだからそれだけにケースとしては、まあそのアダプションケースとしてはすごく低いので、私たちにこう回ってくるっていう可能性は、まあだいぶ少ないですよね。
少ない。こう、まあある意味その子供たちにとってはその親がこうだったり親戚がテイクケアしてくれるから、こう、ね、アメリカ、うちの夫の、お母す、うちの夫の母親、私の義理の母親がずっとその、こう、アダプション前のフォスターベビーを一年預かるっていうのをずっとしてきて、うん、なので、うちの夫はもう、フォスターキッズとずっと育ってきたんですね。だから、毎年毎年、やっぱり、こう、麻薬中毒だったり、こう、プリズン、牢屋っていうんですか、こう、入っている親だったりとか、こう、育てるアメリカはすごく多くて。
そうですね。
なので、こう、やっぱりその、アダプションに行く前の子供たちをずっと、こう育てて、こう夫もそれで結構子供がすごく得意、
うん、
こうある意味本当に逆にこうアメリカではそのもうそういうふうに育てられない親がで収入もやっぱり少ない中でそのドラッグとかなってだけどもすごい、うん、もうとにかくもうどんどん産んでそれで育てずに放棄っていうのも多くて、
うん
おじいちゃんおばあちゃんのとこに行ったりとか、すごい、そういうケースが本当に周りも、本当になんか悲しい状況、それも悲しい状況だな。
うんまあ、日本もそれはあると思うんですけど、うん、アメリカとやっぱ違うのは、おそらく多分アメリカって親権奪われますよね。その、やっぱり、うん、こう、その子供を育てる、能力がないと判断されると、親権って奪われますよね、
うんうん。
で、日本もシンガポールもこれ同じなんですけど、親権は必ず親が持ってるもので、で、そこを奪えないっていうのがあるので、
うん、
だから、こう、絶対アダプションすれば幸せな子供、ね、幸せな生活が待ってるかもしれないけれども、この自分の生みの親が手放さない親権によって、フォスターケアという形、里親っていうのとか、また、あとは施設にずっと暮らすような状態になるんですよね。で、まあ、シンガポールは、その、アダプションはないとしても、その、やっぱり里親、なんて言うんですか、まあ、そうですね、フォスターケアを受けている子供たちもやっぱ多いんですね。で経済的な理由とか、あと、ドメスティックバイオレンとか、いろいろあると思うんですけど、そういう理由で、 一緒に暮らせない子供たちっているんですけど、親権はやっぱり持っていたいと。というところで、そうですね。だから私たちも里親の今申請を出したりとかしてるんですけど、アダプションではなくて、
うんうん、
はい、フォースターパレンツとして申請を出して、ホームサーベイとかも全部してくれたんですけど、で、OK が出て、で、次トレーニングっていう形なんですけど、そういう、そうですね。なんかこう、縁があればいいな。
うんうん、
で、その枠を作るというか、はい、ベースを作っておけば、本当に必要な、子供が現れた時に、私たちはここで、すぐ対応できるっていうような感じなので、不妊治療の時よりデスペレートじゃない。絶対、フォスターケアしたいとかそういうのはないですけど、
じゃ
あ器を作るという。
良いご縁がであれば、こう、ちゃんと見つけてくれるっていうかね、マッチするっていうか、
そうですね、うん、だから今は今生まれてくる子供よりも今存在している子供たちをこう救うというかサポートしたいっていう気持ちの方がこの8年間終わってクロージャーしてからすごい気持ちは変わりましたね。すごく切り替わりました。
こういうお話はこう真由美さんはこうご両親、ご両親ってことはないけどお母様としたりっていうふうにこう深くこう話したりしますか？
なぜか母親にやっぱ難しいですよね。できないですね。なんかこうやっぱりもう治療をやめたからっていうのさえも結構、なんかこう、なんだろう、自分の中ではね全然クリアだし、性格もちょっと母親は内気な感じなんですね。で、私は結構オープン、ソーシャルな感じなので性格がまず違うので、どう切り出してあげたら向こうはこう悲しい思いをしないのかなとか、そういうふうに考えてるとなんかずっと遅れてしまうような状態 を続けましたね。で、もう完全に吹っ切れてから日本に去年ぐらい帰った時に、あ、そういえば言ったっけみたいな、不妊治療はもうやめたからみたいな、この一時帰国、今回の一時帰国はもう治療してないからとかいう話さらっと言ってしまったみたいな。
お母様反応はどうでした？
黙ってましたね。しかも家とかじゃなくて電車の中で言ったんですね。もうなんかもうそれぐらいこうしんみりしたくなかった、もう公共の場でとか思ってましたね。もう最悪な娘ですよね。
こうお母様の気持ちっていうのはその何か後でこう伝えてくれましたか？どう思う？
いや、もう本当にそもそも母親は何て言うんですかね、こう私がもう突き進むところをもうずっとこう、後ろで応援してるような感じなので、まあそこも良かったんだと思います。その不妊治療に対しても、またその結婚して子供を作ってとか、そういうそのあるじゃないですか、こうパターンっていうものに関しては全く言わなかったですし、だからその親から感じるプレッシャーは全くなかったですね。自分がやりたいようにみたいな。
こう、真由美さんがこうね、こう、もう本当に高校卒業してカナダに留学し、そして24歳で結婚し、そしてもう中国にいきなり、やっぱりお母様はそういう、真由美さんはこうちゃんとそういうふうに、すごく深く考えて そこへ突き進みっていうのも知ってるから、そこを本当に見守るっていう感じ。
そうですね。もうこの子おかしい子だと思ってたんでしょうね、もう多分子供の時から。一人行動がすごく激しかった子だったんですよね、私が。で、母親もなんかそうだったらしいんですけど、後で聞くと、なんかトイレに私一人で行ってるんですけど大丈夫ですかっていう、幼稚園のなんか家庭訪問っていうんですか、幼稚園のなんか三者面談で母親が言われたらしくて、まゆちゃん仲間外れにされてないですかって言われたらしいんですよ。で、それまで母親も私もトイレは一人で行っちゃいけない みんなで行くものだって知らなかったんですよね。女の子はみんな揃ってトイレに行くっていう。行きたい時に行けばいいじゃんみたいな、そういうところからだと思います。ああ、この子はもう、うん、あの一匹狼だなっていう。
あのちゃんと独立したっていうか、インディペンデントなマインドだっていうのを分かってらしたんですね。
おそらくね、なんかやっぱり人と同じことをしたくないっていうのとかは多分あったと思いますね、昔から。
じゃあこの新しくこの番組、ポッドキャスト番組をスタートして、こうどんなこう番組になる予定ですか？
もうでも私一人では何も作れないものだと思っているので、やっぱり皆さんのやっぱ声を届けてもらって成り立つあの番組だとは思っているので、やっぱりこう、まあ私もね、その体験っていうのをこう話したりはもちろんして、で、それで、あ、話してもいいんだっていう環境、うん、に気づいてくれたら、まあもちろんそれは、あの、まあそういう仕事をしたなっていうふうに思うんですけど、うん、でもやっぱり届けてくれる、私も私もって賛同してくれる人たちが、まあメッセージっていう形もあると思いますし、あの実際に出演したいっていう方もいると思うんですけど、そういうふうにこう、うん、みんなで作り上げられるものであればいいなと思ってるんですね。で、最終的には、まあ、産まない、産めない女性の人生計画ってすごいめちゃめちゃ長いじゃないですか。でも、それイコールフローだと思っていただければ、まあ、日本人がね、その言葉を発しにくいのであれば、あ、 あなたフローですかみたいな。それぐらいの代名詞に使っていただければ、なんかこう、そこで、あ、社会が変わる、お手伝いなのかなっていうのはありますね。やっぱりまだ話されないトピックだし、あとその芸能人とかが声を上げないと、何も変わらないっていう、あるじゃないですか、日本って。で、最初、何でしたっけ、子供が、を作らないっていうのを、こう、山口智子さんが、なんか雑誌か何かで言われた、はいはい、私はもう、日本にはいなかったので、その記事は読んでないんですけど、その山口智子さんが発せられたそれで、女性がほっと気づいた。で、それも、しかもそれも数年前の話っていう、あれだったので。
そうですか。
だったので、でもそれじゃないと変わらない。その芸能人が声を上げないと、こう、皆さんのこの観点っていうの変わらないっていうのはちょっとやっぱりね、寂しいなと思って。そしたら私、芸能人じゃない私が、一般人が、こう、声を上げて、それで変わればいいなっていうのは思います。
本当ですね。これ、フローに、こうかけた思い、そのフローっていうタイトルにしたこう理由っていうのは教えていただけますか？
フローは最初は、まあ、まずどんな人生であれ、どんな辛いことがあったって、あの人生は続く、 It flows、 その Go with the flow、もうそのね、そういう固定観念とかこう縛られずに気楽に行こうっていうのフローもあったり。で、そうですね。なんかもう本当に流れ、人っていろんなストーリーの流れがあって、で、それは終わらず、ずっとこう、続くもの。で、まあ、私海も好きなんですけど、海もそうですよね。波もフロー s、で、だから絶対にいいこともあれば悪いこともあって、みんなそれは同じように経験しているので、そこでこう、もうコンセプトの前に多分自分の人生はフローだと思っちゃったんですよね。そこから、あ、じゃあポッドキャストやろうっていう形だったので、名前が先に来た、こうインスピレーションとして浮かんできたっていう感じです。
じゃあポッドキャストをやろうと思って、スタートしたこう期間っていうのはどれぐらいだったんですか？
まあ、ともこさんもご存知の通り、もうそうですよね、あれ、何月ぐらいでしたっけ？ 6 月ぐらいかなんかで、
はいはい、
お話をさせていただいた、ほんと2週間後ぐらいに、ポッドキャストやろう。じゃあ誰がポッドキャスト、そういう、ポッドキャスト界で活躍されてて、私のこう、同じようなね、インタビュースタイルで、ナレーションもやってて、 うん、なんかそういう方誰だってなったらもうともこさんがパンと検索に上がってきたので、でしかもね、私の友達の畑山梨沙もインタビューをもうその時偶然だったんですけど受けてるって知って、もうともこさんにお願いしようっていう風になったんですけど、もうそこまで行くのにも本当に2週間前ぐらいにチャチャチャッと決めて、
早い、早い、うん、はいはい、あ、じゃあそれ2週間後にもう私の個人セッションを受けてくださったっていう、そういうこと、
そうですね、もう具体的にその伝えたい人は決まってたので、うん、ただポッドキャストっていうものを配信したことがないのでどうしたらいいんだろうみたいな、でね、動画で YouTube とか皆さん始める方多いと思うんですけど、なかなかポッドキャストを始めるってね、なんかこうないのかなと思ったので、やっぱり情報も少ないですし、うん、その中で本当にその教えていただける方がいるってすごく貴重だなと思ったんですよね。
ポッドキャストをじゃあじゃあ本当にスタートしても数ヶ月でも配信になって一番大変だったことって何ですか？
恵まれてたところはやっぱりまあナレーションの経験があるので、そのね、録音するとかっていうところは大丈夫でしたけど、まずはその対象者がブレてないかとか、私の届けたい人ちゃんと合ってるかとか、例えばそれ女性の人生計画なので、男性にとってどう感じるポッドキャストなのかとか、あとはやっぱり、ポッドキャストで検索しても上がってこないタイトルではあるんですが、でも Google のそのトレンド検索とかでは、絶対にもうすごいヒットの数なんですよね。だから、なんかこう、検索の件数はいっぱいあるのに、聞かないわけがないとは思ってたんですけど、ただやっぱり誰かをオフェンドしてるかなとか、なんかそれを聞くと、こう、ママ層が、なんかこう、ちょっと不快な気持ちになるのかなとか、まあ、万人受けさせようとは思ってなかったんですけれども、これはこう、みんなに聞いてほしいポッドキャストだよっていうのを伝えるってどうやったらいいんだろうっていうので悩みましたね。
ちょっと今お話を伺いして思ったのが、こうやっぱりその、不妊治療をこう今、経験されている方だったり、あとはその方のその、ご主人、旦那様だったり、なんかそういう方って、こう、やっぱりほら、女性がそこの、経験をしてる中で、結構そこを落ち着いて、こう、客観的に話す、状況にないと思うんですね。そういった中で、今、不妊治療を行っている方たちが、こういうふうな、女性の、経験だったり、その、思いっていうのを聞くっていうのを、すごく、なんかもしかしたらそれ本当に重要なんじゃないかなってちょっと。選択できないと思ってるし。
自分でも人生って全部選択ですよね。
だから、そこかなとも思いました。日本人女性の子は、なんかこう、人生はその流れにこう振り回されているっていう感じ。
そっか、そうですかね。まあでも夫婦もそうですしね。選択で一緒にいるし。そのね、今日は一緒にいるけど、明日はまた別の選択で、いないかもしれないし、みたいな、うん、それをこう毎日多分繰り返してるだけだと思うので、だから、やっぱりね、その無意識に選択してるものもあれば、こうね、意識的に選択するものもあって、人生は本当に、いろんな選択をしないといけないから、でもやっぱり自分で選択したことは絶対納得できるので、
はい、
もっとこうすればよかったんじゃないかなとか、これはできたんじゃないかなっていうのを、やっぱ考えたくないっていうのは最初にあったので、後悔したくないっていうのはあったので、そこが多分決断のあれですかね、原動力なんですかね、後悔したくないみたいな。
そうですね、やっぱり自分で決断するっていうのが本当に まあ、強いというか、そこはやっぱ後悔というか、うん、もう走り切って、ここでストップするって自分で走ることも決めたし、ストップするのも決めるっていうね。うん、
まあ、させてくれる夫もすごいなとは思いますけどね。まあ、させてくれるって言ってなんかちょっと立場的におかしいけど、うん、なんかその選択を象徴、尊重してくれる、うん、リスペクトしてくれて、うん、っていうのは、うん、ありますね。もう、夫もそうですけど、親もそうだったので、そういう意味では恵まれてるのかなと。
うんうん
うんうん、誰に、ジャスティファイするわけでもなく、うん、自分が納得いくように決断するっていう、うん、それがいいかもしれないですね。
うん、そこ強いですね。そこのメッセージがすごく、なんか響きますね。
あ、そうですか。ジャスティファイがちょっと待って、日本語で どうしたらいいんですかね。
正当化
正当化。あ、そうです、そうです。はい、うん、正当化、そう、する。うん。ね、それはなんかやっぱり、うん、しなくていいと思うんですよね。
そうですね。
うん。うん、
そのメッセージ、本当に、こう、たくさんの、こう、日本人女性の、こう、なんでしょう、こう、いろんな人生の決断のところで、やっぱり自分で納得した決断ではなく、その周りが、うん、社会がってことで、そういうふうな人を先にこう立てて決断して、うん、自分のための決断じゃなくて、人のための決断が多いなって、
そうだとね。そうですね。うん。まあでもそれは私も結構人が好きっていうところから、やっぱり人、の目を見るのは絶対やめられないし、人の感じるところとか、やっぱり敏感なので、だから、その不妊治療もそうですけど、もう子供をね、作るっていうのを誰のためにしてるのかっていう、そこからもう考え直さないと、なんで私は子供が欲しいのかとか、それを考えるといつもなんか親をが浮かんできたり、自分の夫が浮かんできたり、で自分は何なんだっていう、ところなので、その、なんで、そうですね、自分がそれをしたいのか、
うん、
っていうのはすごい必要かな。
本当ですね。これはこう、まあ、人生生きていく中でこう、ずっとそこをね、自問自答というか、自分に問いながら、やっぱり一つ一つ自分で決断していくっていうのが大事ですね。
はい。
で、まゆみさんはこう、じゃあ、こう、今、NLP のコーチの資格を、の取得を今、こう、学ばれてるっていうことなんですけども。
はい。
うん。これはコーチ、こう、どういったこうメンタルコーチとして今後活躍していくってことですか？それともその喋るコーチとかコミュニケーションコーチとか？
まあ、もともとずっとコミュニケーションをね、に特化した仕事をしてますし、まあ、MC も、インタビューすることもあったり、まあ、ここを強化したいなっていうのはまず一つあったんですね。で、あとは、やっぱり夫も、ファシリテーターとか、やっぱり話す仕事をしていて、で、どんどんやっぱりレベルが高くなっていくと、夫婦の会話が私ついていけないじゃんっていうふうに取り残されるのかなっていうのはあって、まあ、一つはその仕事に役立つっていうのが、まあ一つだったんですね。で、あとは、夫婦の会話の力をもっと、コミュニケーションをもっと上げたいっていうのがあって、で、その後に、その、まあ、不妊治療をしてる、まあ、それをやめて、次の人生にステップアップしたいんだけれども、ちょっと見えないと。うん、まあ、私たちもそれ、その経験がありますけども、どういうふうに、こう、そういう人生で予期してなかった人生をこう切り開いていかないといけないのかっていう、立ち止まってしまった人たちをサポートできればいいなっていうふうに思うんですね。で、それはカウンセリングとかではなくて、やっぱりこう、コミュニケーション、っていうのは、私にこう話すのではなくて、二人が話さないと、いけないことで、そのコミュニケーションを、ちょっとこう、伝授したいなと。やっぱり二人が、向き合って決めていくことなので、メリッジカウンセリングってこう、ね、カウンセラーに話すじゃないですか。うん、そこじゃなくて、それは、二人でコミュニケーションの強化を、 うん、するっていうところに特化した、まあ、コーチを、コミュニケーションコーチをしたいなと思ってます。
うん、じゃあ、カップルとか、夫婦だったり、パートナー同士が話すっていうことを、こう、助けるコーチっていう。
そうですね。うん。まあ、あとは、海外生活をしてる女性、ね、日本人女性で、まあ、悩みってたくさんあると思うんですけれども、あと、やっぱり、その人間関係であったりとか、同僚との、まあ、英語でのコミュニケーションもそうだと思うんですけども、うん、そのコミュニケーションに対しても、そういうふうにアドバイスしたり、あと、まあ、導くっていうコーチングをやりたいなと思ってますね。
まゆみさんはこうシンガポールの日本人女性向けのこう Facebook のコミュニティも作ってらっしゃるってこと
で、はい、
こう女性のエンパワーメントだったり女性を助けるっていうそういうなんかこう人生のミッションじゃないですけどこうそういった思いがこうとっても強い方なんだなって。
いやー、まあそうですね、ミッションは感じてますね。なんかね、責任、真面目でも言われるんですけど、まあ、もうなんかチャラチャラはしてるんですけど、普段。でも、本当に知ってる友達は真面目って言うんですよね、私のことを。で、あと、やっぱ責任感があるって言うんですけど、なんかこう、感じちゃうんですよね、こうなんか、あ、ここは私がリードしなきゃとか、私、次女のはずなのに、長女のね、タイプはそういう人が多いって言うんですけど、なんか私はこう、そこでこう、正義感を感じてしまったりとかして、で、そうですね。それでもうコミュニティを作ろうって思ったのが、そうです。8年前、本当にシンガポールに来た時に、はい、つばきという、グループを作って、国際結婚をしている、シンガポール在住の日本人女性っていうところで、はい、立ち上げましたね。
これは結構、シンガポールは、国際結婚されてる日本人女性の数っていうのは結構多いんですか？
多いですね。まあ私のグループで300人とかですけど、まあそれはもう本当に多分3、4倍いると思うんですね。
うん、
で、そのシンガポール人と結婚された方だけじゃなくて、もうお互いに第三カ国として、その、なんて言うんですか、こう、ヨーロッパとかから、こう、転勤で来て、その奥さんがたまたま日本人とか、っていうケースが多いので、まあ、もちろん東京とかその日本から、なんて言うんですか、まあ、転勤で来られてる可能性も多いですけど、うん、結構そのスライド転勤っていうんですかね、もう本当にいろんな国からに行って、で、最終シンガポールにたどり着いたっていう方も多いので、そういう日本人女性多いですね。
その会ではこう、どんなことをこう、しているんですか？
面白いですよね。それが子育てなんですよ。子育てとか、サードカルチャーキッズって言うじゃないですか。ともこさんもそうですかね。うんうんうん、はい。もうそういうトピックなんで、私がママを引っ張ってるような、もうなんか人生面白いですよね。はい。90% ぐらいが子持ちの、女性で、ただ私が最初にやりたかったのは、その時はもうその、自分子供ができないとかはそういうのを思ってなくやったんです、作ったんですけど、母親でも妻でも、まず女性であることを、こう、それを訴えたくて、で、そう、誰々の妻ですとか、誰々の母ですっていうのを取っ払いたくて、なんか、ファーストネームで呼ぼうとか、ね、スキナーさんとかじゃなくて、ボーレンズさんとかじゃなくて、自分の、ファーストネームで呼びましょうっていうところがムーブメントで、はい。あとは、やっぱり、人と比べない、
うん、
で、まあ、そこも本当に最初のところだったんですけど、もう、旦那さんが、で、比べてても、旦那さんの年齢は違うし、国籍も違うし、自分の年齢も違うしとか、子供の年齢も違うから、なんか比べようがないんですよね。軸がないので。その軸のなさが、逆に、いいのかなと、思ったので、そこが始まりですね。でも今は、ママ層がすごく多いので、 今後どうなるんだろうとか、自分も楽しみです。
うん、本当に。はい、こう、やっぱり、その、ポッドキャストといい、その、このシンガポールのね、こう、国際結婚してる日本人女性向けのコミュニティとしてもそうだし、本当にこう、あと、イベントのね、会社の、その、もつ、あの、作ってらして、本当に人をなんか集めるというか、人が集まる場所を作るっていう、そういうね、ご活動だなって。
人は好きですね。好きじゃなきゃね、人前にも立てないですしね。
本当ですね。まゆみさんは今後、こう、どんな、その、なんでしょう、こう、目標というか、その、こういったことをしたいとか、望みっていうのは、どんな今後がありますか？
私は、近い将来で言うと、やっぱりコーチングをもう極めて、その、やっぱり本当に必要としているカップルであったり、日本人女性をやっぱりサポートしたいなっていうのが一つと、あとは、プライベートでは、なんか年間3ヶ月ぐらい、シンガポールじゃないどこかで、ノマド生活したいなって思ってるんですよ。
素敵、素敵。
うん。まあ、インターネット必要ですけど、だからあんまりね、ともこさんとかのなんか、オフ・ザ・グリッドのところに、に行けるかなっていう不安はあるんですけど、なんかそういう、定住じゃないっていうと、本当に多分、子供がいたらできないことだと思うんですけど、うん。その、settle in しない、その、うん、ふわふわを逆に追求したいかなっていうのは思います。
それでスペイン語をやっているっていうのはそこですか？そこ。
そうですね。スペイン語は、そうなんですよね。まあ、南ヨーロッパぐらいに、こう、移住ね、できたらいいなっていうのを、うん、なんか、リタイアしてからできたらいいなっていうのはあって、で、そうですね。なんかスペイン語、多分ね、性格もスパニッシュに似てるというか、好きなんですよね。あの生活スタイルも考え方も。うん、だから、次の言葉はスペイン語だと思って、そしたら中国語より早く勉強、その、スピードが速いので、なんか、あ、やっぱり私はスペイン人、の方がスペイン語の方が合ってるんだっていう中国人には申し訳ないごめんなさい
じゃあ中国語もまあ、新婚で引っ越された時に広東語
いや広州っていう広州市と深圳市っていうのが広東省に、うん、大都市があるんですけど、うん、広州市っていうところは広東語が主流で、で、深圳っていうのは、もう、いろんな省から移民してる、人たちが多い、新しい都市なんですね。うん、なので、共通語がマンダリン、北京語っていうところなので、ほぼ、生活は北京語でしたね。
で、シンガポールだと、こう、うん、もう中国語も英語も、こう、っていう感じですね。
シングリッシュも。
シングリッシュ。
飛びか。飛び交ってますね。でも本当いろんな、英語と、そうですね。まあ、4言語あるって言いますよね。オフィシャルラングエージが、シンガポールは4言語あるので、うん、はい。で、まあ、で、その中で、まあ、最も使われているのが英語と、まあ、マンダリンですね。うん。
でもそんな中でもスペイン語が一番上達が早いっていう。まあ、英語の次に。
ちょっと今怠けてますけど、留学もしましたよ。去年ぐらいかな。2週間語学学校に、セビアって言って、なんて言うんですか。セビージャかな、うん、日本語で、うん。はい。そこに、2週間の語学学校に通ったりとかして、はい。なんか、そう、追求したくなるんですよね。どうせならって。うんうん、
ご主人も、じゃあ将来、リタイアしたらスペインっていうのは、それは賛成。
イタリアと迷ってますけど食べ物はイタリアって言ってますけど
ご主人はカナダのどちら側ですか左っていうか東と西だと、
トロントなので東海岸ですねただ彼も今月なので、今月のセカンドジェネレーションかな、うんうん、なので、お母さんはフィリピンでお父さんはオランダから来たオランダ人なのでそうですね。だから、まあ、親同士は、 英語で話してて、うん、で、それぞれの親戚とはそれぞれの言葉で話してて、なので、ただうちの夫は残念ながら英語しか話せないという、あ、とても残念な結果なんですけど。
じゃあ、フィリピンの、フィリピンはタガログ語でしたっけ？
そうですね、タガログ。はい。
じゃあ、でも耳はきっとね、ご主人も、あれなんでしょうね、こう聞いてるから。
全く。
あ、全く。
もうなんか、うん。何なんでしょうね。歌も下手なので、多分それって、それで分かったんです。あ、これは音痴とかあるなって。音のなんかもう、あれ、なんていうんですか、こう、違いも分からないし、うんうん、そう、repeat after me って言って、何回言っても、日本語とかもね、うん、全然音が違うっていう人なので。
分かります。うちの夫もそうです。うちの夫はこう、まあ、アメリカ本土のアメリカ人なんですけど、こう、インドでね、うん、私たちも生活してて。
あ、言ってましたね。うん。
彼はずっとヒンディー語も、サンスクリットもやってるんだけど、地元の人と、聞いてると、会話してると、この発音違うぞって、私がわかるみたいな。日本語も全然、やっぱり発音、話せないんですけど、単語で言うと、ちょっと発音がね、どうしても無理。
断言してる。カラオケは好きなんですか？
カラオケね、すごく音痴、聞こえてないかな。音痴で、音痴だけど声がでかいから、カラオケの得点がなんか10、100とかいっちゃうんですよね。声が出
て。なるほどね。声でごまかす。うん、音量ですね。
やっぱり、こう、じゃあ、まゆみさんの場合は、こう、ナレーションの仕事もそうだし、やっぱり、音が、耳がいいんですね。
ね、どう取るのかちょっとわからないんですけど、おそらく、そうなのかな。聞き分けは、こうできるので、うん、そのね、今だったらスペイン語とポルトガル語の違いとかが、こう分かってくる。で、中国にいた時はマンダリンと広東語の違いも分からなかったのに、それがこうスラッとこう、あ、違うじゃんとか分かりますし、今だ、ね、今シンガポールだとインドネシア語とマレー語があって、とかそういうのがこう分かってくると、楽しくはなりますよね。あ、私、音が聞けるとか。
うん。楽しみですね。本当にスペイン、でもスペインにいる、こう、まゆみさん想像できる。
本当？
リタイアしてなくても今からでもって感じだ。
あ、そうですよね。もう。
できる。想像ができる。
そうですよね。ちょっとこう、そうですね。行動範囲をちょっと広げて、ね、スペインに、なんか物件でも見に行こうかな、みたいな。
いいですね。
思ってますけど。うん、夫はイタリアだからちょっと別居しないといけないかもしれない。
まあ近いから近くないか、そう
ね。近くないですね。
近いない。
ボートで。
ボートで。
メディタリニアンを。
そうですよね。
地中海をボートで。
そうです。うん、ああ、すごい。いや、本当にこう、まゆみさんのね、こう、まっすぐな、こう、姿勢っていうか、思いっていうのがね、本当に伝わってきて、こう、うん、ポッドキャスト番組でもやっぱりイントロを聞いてて、そこかな、私一番響いたのが、その、まゆみさんのこう、まっすぐな声っていうかね。
それはなんかプロに言っていただけるとすごい嬉しいですね。
やっぱりこう、何度も聞いちゃって、もうイントロずっと聞いて、ちょっと怪しいです。怪しいですけど、皆さんにもぜひ聞いてほしい。こう、まゆみさんの情報を知るためには、こう、ポッドキャストのウェブサイトが一番いいですか？
そうですね。今の活動をしているところの観点で言うと、そうですね。flow-japan.com っていうのがあるんですけど、そのウェブサイトで、まあ、活動内容を見ていただいて、そこからポッドキャストも飛べるので、はい。で、私自身の、まあ、バイリンガル MC とか、ナレーションっていう仕事でやっているのは、mayumi-b.com っていう、また別のウェブサイトがあって、うん、でそこは一応、まあ、コーポレートクライアントもいるので、そちらに、で、まあ、もう同じですけどね、プロファイルは同じなんですけど、うん、そういうふうに分けてます。
わかりました。じゃあ、ウェブサイトの www.flow-japan.com に行けば、こう、ポッドキャストも聞けるし、そこから番組登録もね、できますね。
そうですね。ね、はい。で、私のプロフィールもいろいろと書いてるんで、よかったら、見てください。
じゃあ最後に、こう、リスナーの皆さんに、こう、なんでしょうね、こう、まあ、 私の番組のリスナーの方、こう、7割、8割女性の方が多くて、日本の方もがすごく多いんですけども、ぜひ、何かこう、伝えたい、まゆみさんの思いのメッセージを、こう、いただけたらと思います。
まあ、まずは、そうですね、固定観念に縛られて、こう、生きづらさを感じている方、やっぱり自分らしい人生って何かっていうのを、こう、早い段階から考えられて、で、そこで選択肢をやっぱり知ることが、自分にはそれが合ってるのか、合ってないのかっていうのを、こう、見る機会っていうのは必要だと思うんですよね。もうこれしかないって思ってしまうと、本当に人生損しちゃうので、やっぱりいろんな人生を、見て、まあ、それをするには、やっぱりそういう人生を歩まれてる方のを見るのが一番いいと思うんですけど、周りにいない場合は、そういう情報を、ネットとか、まあ、ポッドキャストとかもそうですけども、集めて、やっぱり選択肢を知る。そこから、自分らしい選択っていうのが選べれると思うので、まず枠に、はまらないように、そういう生きづらさを感じてるのであれば、自分らしく、自分の選択を堂々と生きればいいと思います。
ありがとうございます。すごい。すごい、はい、ずしっと響いた。ありがとうございました。ね、本当に今日は、長くなってしまいましたが、もう、聞いてる皆さん、ぜひ、こう、まゆみさんの、ポッドキャスト番組、フロー、産まない、産めない女性の幸せな人生計画、ぜひお聞きいただいて、そしてレビューをぜひ書いてください。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
まゆみさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、ともこさん。
Thank you so much for listening to The Pursuit of Happiness, Maya Gaja. 番組詳細は www.mayagaja.com をご覧ください。そして番組をお楽しみいただけたら、ぜひ番組レビューや感想もお待ちしています。それでは次回まで。アローハ。